はい、聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の御箇所7章の1節から7節を読みます。旧約聖書の1457ページになります。2箇所7章1節から7節。悲しいかな、私は夏の果物を集める者のように、ブドウの残りを摘む者のようになった。もはや食べられるブドウの実はなく、私の好む初なりのイチジクもない。主の慈しみに生きる者はこの国から滅び、人々の中に正しい者はいなくなった。皆、密かに人の命を狙い、互いに網で捕らえようとする。彼らの手は悪事に長け、役人も裁判官も報酬を目当てとし、名士も私欲を持って語る。しかも、彼らはそれを包み隠す。彼らの中の最善の者も茨のようであり、正しい者も茨の垣に劣る。お前の見張りの者が告げる日、お前の刑罰の日が来た。今や彼らに大混乱が起こる。隣人を信じてはならない。親しい者にも信頼するな。お前の懐に安らう女にも、お前の口の扉を守れ。息子は父を侮り、娘は母に、嫁は姑に立ち向かう。人の敵はその家のものだ。しかし私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書12章49節から53節を読みます。新約聖書の133ページになります。ルカによる福音書12章49節から53節。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。祈祷を捧げます。神様、今日も主日の礼拝を守れる幸いを感謝いたします。私たちは信仰から信仰へと進みたいと願っていますけれども、私たちが自分を変えようとせず、あるいは自分を変えることができないので、 なかなか先へ進めません。自分の力で自分を乗り越えようとしても、それができないことを多くの経験で嫌というほど知らされてきました。神様、私たちを変えてください。私たちが自分を心から愛することができるように、どうか私たちを変えてください。私たちの生きる世界は、あなたを裏切るような無秩序な世界です。しかし、そこにあなたは私たちの命を与えられたのですから、私たちはそれを受け入れます。あなたの物事を変えることのできる力が私の力となり、あなたの憐れみが私の力となることを信じています。どうか私たちに豊かな聖霊を送ってください。不信仰な私を変えてください。私たちは今日、信仰、希望、愛を旗印にカンファレンスを開きます。私たちの愛する主イエス・キリストの教会が、主の体にふさわしく歩むことができるように、上よりの知恵を私たちにお与えください。病気の方、高齢で体の不自由な方、悩みや苦しみを抱えておられる方がおられます。とりわけこうした方たちを覚えてください。守り、お支えください。感謝と願い、主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。偽りの平和、真の平和と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日はカンファレンスなので、本来ならばそのテーマである信仰、希望、愛ということに合わせて、例えばコリント全書などをテキストに選べばよかったのですけれども、4週間ほど前にローズンゲンからすでにテキストを選んでありましたので、変更せずにそれを用いさせていただくことにいたしました。ということで、今日のテキストですけれども、いささかショッキングな内容です。キリスト教の思想には対立などはありえないだろうと。キリスト教の世界には常に穏やかな平和の空気が満ちているだろう。そういうふうに信じている人には驚くようなことをイエス様は口にされました。そのイエス様の驚くような厳しい物言いの意味を探ってまいりたいと思います。ところで、平和ということを考えるとき、今世界は、とりわけアメリカ合衆国は、東北アジアに起こった北朝鮮という国の核武装まっしぐらの姿勢を受けまして、世界一の軍事力を誇示しながら平和維持を行うんだとあからさまに表明しております。トランプ大統領のこれまでの言動から予想されたこととはいえ、 このままチキンレースのような状態がずっと続いていけば、やがて戦争が起こるかもしれない。そうすれば日本も巻き込まれるかもしれない。というふうに心配されています。マスコミがそれを煽りすぎていると気もするんですけれども、心配している人は多いと思います。核戦争というのは、ひとたび起こしてしまったら取り返しのつかない結果をもたらすことは誰でもよく分かっています。ですからそう簡単に起こるとは思いませんけれども、人間の行うことですから、何か手違いがあって急に勃発ということも考えられます。ですから多くの人たちは心配するわけです。しかし私たちキリスト者はただおたおたするだけではなくて、落ち着いて聖書の言葉に聞く姿勢を保つことが大事だろうと思います。で、今日のテキストではイエス様が驚くような物言いをされているわけですけれども、イエス様がいつもこうした言い方をしているかといえば決してそうではありません。基本的に聖書という書物は力による平和維持という考え方を拒否しています。例えば同じこのルカ福音書の6章の27節以下にはこう書いてあります。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を送り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。これもイエス様のお言葉です。マタイ福音書の並行記事にも右の方を打たれたら左の方を差し出せって書いてあります。イエス様がそうした言葉で私たちに問うておられるのは、敵を憎悪し、その敵を力で征服していくという発想そのものだと思うのです。それで本当に平和が得られるのかと問うておられるんだと思います。ですからそれは力による平和維持を問い直す言葉です。で、そう問われまして私たちは、それでは敵とは一体誰のことか、そんなことを考えます。違う民族は敵なのか、武力しか平和の道はないのか、あるいは頬を打たれたら我慢していられるのか、次から次へといろいろなことが浮かんできます。時にはですね、まだ実際に頬を打たれていないのに、打たれる前からもし打たれたらお返ししてやろうなんてことも考えるわけです。で、北朝鮮に対するアメリカの姿勢に基本的に追随する日本政府の対応策は、私はそうした考え方に近いのではないのかなと理解しています。 敵を愛せと言われるイエス様が、頬を打たれたらもう一方もという、とても無理そうなことを口にされたのは、私は逆説的な要求をされているんだと理解しています。愛す愛さないという前に、私たちは前提条件のように自分にとっての敵と味方をまず分けて考えてしまっているのではないでしょうか。敵と味方を分けるということは、その分けた時点から敵は排除する、そのことを通して平和を見出そうという、そういう方向性をとっているということです。こうした原理といいますか、この傾向は国と国の関係の中だけに見出せることではなくて、自分のすぐ近くにいる人との関係にも見出すことができるのではないでしょうか。聖書が語る平和の問題というのは、何も天下国家を論じる際だけではなくて、自分とすぐそばにいる人との間にも基本的には同じように生じる問題があるのではないか、そういうことだと思うんです。今はテレビなどを通してトランプ大統領とキム・ジョンウン最高指導者のこの睨み合いばかりがですね、大きなニュースとして印象的に入ってきますけれども、そういう見方ばっかりしていると、私たちは個人の問題などにはなかなか目がいかないんですね。しかしイエス様は今日のテキストを通して、私たち個人個人にも極めて挑戦的に平和に関わる言葉を投げかけておられると思います。私たちは自分の定めた敵を云々するだけではなくて、同時に味方をも問い直す必要があるのではないでしょうか。イエス様は聞く者が無条件に前提としてしまっている平和の根拠を、激しい言い回しによってまず突き崩されるんです。ショッキングな言葉を聞けば私たちは不安になりますけれども、言うなればイエス様は不安をかきたてておられるんです。その上で、単なる自己満足ではない真の平和を私たちに考えさせようとされています。一番身近な例として、53節では家族が引き合いに出されています。父と子、母と娘、姑と嫁の関係です。で、私たちは無条件で家族は親しい味方だと思っています。でもイエス様は本当にそうなのかと言われるんです。あなたの家族のつながりは神様に祝福される関係ですかと問われるんです。例えばですね、古代のイスラエルには家父長制度というものがありました。これは族長の時代から長い間ずっとイスラエルに続いた制度です。日本でもこの封建時代からの名残で家父長制はつい最近まであったように思います。しかし、そうした制度に依存した家族のあり方が、 本当に一人一人に幸福をもたらしたのか。いわばイエス様はそういうふうに問うておられるんです。イエス様の言葉は当然当時のユダヤ教社会を揺さぶりました。それはユダヤ社会の秩序に根本的にメスを入れる厳しさをイエス様の言葉が含んでいたからです。でもちろんユダヤの国を傀儡のように支配していたローマ帝国にもその言葉は届きました。ですから最終的にはローマ帝国はイエス様を敵と断じて十字架につけたのです。この十字架っていうのは明らかに暴力ですね。暴力によってイエス様は排除されました。しかしイエス様は自分がこれから敵の手に渡されよう、殺されていこうとするときに、また福音書によりますと、印象深い短い言葉を残されています。ヨハネ福音書によると、どうも、筆頭弟子と言われるペトロのことらしいんですけれども、この大祭司の手下にですね、剣を振るって耳を切り落としてしまった一人がいました。でその時イエス様は言われたんです。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。ヨハネ福音書はですね、それにもっと別な視点も加えております。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。で、これはもうはっきりと十字架の死を意識している一言だと思います。このイエス様の示された平和に対する考え方の方向は、基本的にはしっかり教会に伝承されてきたと思います。例えば、パウロはロマ書の12章17節以下でこういうふうに言っています。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。教会は、2000年の歴史の中で、平和構築の意味を取り違えて権力そのものになってしまったこともありました。戦争を肯定したこともあります。いろいろな間違いを犯してきたのです。しかし武力を使わない、復讐しないというイエス様の教えは、時に細い流れになったかもしれませんけれども、確実に伝えられていると思います。だからこそ、神様は時々、アッシジのフランシスとか、ダミアン神父とか、コルベ神父とか、マザーテレサのような人をこのように誕生させるのです。必要に応じて必要な人をこの世に送ってくださるのです。 また見落としてならないのは、今日のテキスト全体がこの終末の裁きの警告になっているという点だろうと思います。終末の裁き、それに対する警告です。49節の地上に投ぜられる火は火による裁きということを意味していますし、50節に出てくる死の予告も終末の裁きの暗示だろうと思います。51節以下の家族の分裂の記事は終末の混乱を示すある種の黙示文学の表現だろうと思います。つまりすべて終末の裁きのいろいろな側面を表しています。これはヨハネ福音書にも通じることですけれども、イエス様の到来によって終末の出来事は現在化しているんです。別な言い方をすれば、イエス様が投じる日によって人々はイエス・キリストを受け入れる人と拒否する人とに選り分けられるということでもあります。50節の洗礼はもちろんイエス様の受難を示す言葉でしょう。イエス様を介して燃やされる火にせよ、イエス様の受難死を意味する洗礼にせよ、それらはイエス・キリストの前での人々の決断を要求します。イエス様を拒否すれば投げ入れられる日は裁きの日になります。イエス様を受け入れればそれは清めの日となります。そういう厳しさもあるので、イエス様は徹底的にこの見せかけの平和ということを嫌われるんです。分裂がもたらされるというのは、その厳しさに関わる一種の目視的な表現です。キリストによってもたらされる分裂は、その意味では家族の中にも及ぶんです。イエス・キリストの到来による分裂は終末の到来を意味するものとなります。私たちは今、東北アジアの平和に関して時代の厳しい波に現れていますけれども、この厳しさに相対しつつ冷徹でいなければならないということをイエス様のお言葉から示されているような気がします。イエス様の十字架上の死とその結果は、歴史の中にくっきりと教会の姿を刻みました。私たちはその歴史のただ中に生きています。教会が福音宣教の使命を果たすことができるように共に祈りつつ歩んでまいりたいと思います。祈りを捧げます。神様、キリスト教をはじめとするいろいろな宗教が民族紛争や戦争と平和に関わっていることを思います。私たちがこの問題に対して歴史から謙虚に積極的な事例を学ぶことができますように、普遍的な交わりとしての教会を求めつつ、 主イエス・キリストに従う者としてこの時代を生き抜くことができるよう私たちの信仰を強めてください。神様の正義の実現のために小さい私たちも働くことができますように、主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の463番、我が行く道を歌います。
Oh.